際ラジオ。時刻は0時55分になりました。青森の皆さん、こんにちは。青森県を災害に強い町にしていこうという番組、青森防災ラジオの時間です。防災知識の専門家、防災士に私 NHK 青森放送局アナウンサー、そして防災士でもあります池間雅人が話を聞いていきます。今日は電話がつながっています。青森県防災士会の立合博之さんです。立合さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
立合さん、先週は避難所の実態について一緒に考えましたね。
はい、避難所は決して想像しているよりは快適ではないので、自分でできる準備はしっかりしておくこと、そして、避難所ではみんなで支え合うことが大切だということを抑えました。今日も同じく避難所の話ですが、ちょっと待った、そこは本当に避難所ですか、をテーマに考えていきましょう。
はい、
池間さん、そもそも避難所と避難場所は別のものだということは知っていますか？
はい、知ってます。避難所は災害の後身を寄せて生活するところで、避難場所は例えば津波の後の高台といったように災害直後に身の安全を図る場所のことですよね。
はい、その通りです。厳密にはこの2つは違うものですが、ごちゃ混ぜになって理解している方も多いかと思います。ただ今日はその違いについてではなく、避難する場所を正しく理解しているのかというのがテーマです。
なるほど、身を守る場所を正しく理解しているかがテーマなんですね。
はい、普段避難所だと思っていた場所が実は避難してはいけない場所だったという例があります。例えば東日本大震災で津波が押し寄せた岩手県釜石市では、ある地区に消防団の損傷を兼ねた防災センターという2階建ての建物がありました。この建物、本来は避難場所ではなかったんですが、防災訓練の時などには高齢者の参加もありますので、そういった方々に配慮して、本来は違うけど訓練はここを避難場所としますということで利用されていました。そのためか地震直後、ここにはおよそ160人以上が避難をして、そのほとんどが亡くなってしまったんです。
皆さん、防災訓練なども踏まえて安全な場所だと思ってしまっていたんですね。
そうなんですよ、悲しいですよね。現場に行ってみますと、周りには他に高い公共の建物もないので、ここに避難するしかなかったという人もいるかと思いますが、ここよりもさらに海側にあった釜石東中学校や宇野住まい小学校の児童生徒たちは徒歩で高台へ避難して全員が助かっています。そのことを考えると、なんとかならなかったのかなという気持ちになります。
釜石の奇跡の裏でこうした出来事もあったんですね。
はい、こうした事例、避難場所だと思っていた場所が実は違っていたというのは青森県でも考えられるんです。例えば地震や津波での避難場所と洪水や土砂災害での避難場所が異なっていることがあります。津波の避難場所であれば高台が当たり前ですが、土砂災害となると今度は斜面がある高台は避けなければならないので、避難場所を変えなければならないからなんです。
一概に避難場所といっても災害の種類によって場所が変わってくるんですね。
はい、そこを押さえておく必要があります。あなたの最寄りの避難場所は大丈夫でしょうか？それぞれの市町村が作っている防災マップなどで今一度確認することをお勧めします。どの避難場所がどの災害に対応しているのかわからないという場合は、お住まいの市町村の防災担当部局へ電話などでお問い合わせしてみてください。
いざという時に正しい場所にしっかりと避難できるようにきちんと押さえておきたいですね。立合さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青森県防災士会の立合博之さんに聞きました。続いて気象情報です。現在県内に気象に関する注意報は出ていません。各地のこの後の天気です。津軽は曇りで夜遅く雪か雨が降るでしょう。降水確率はいずれも雪か雨の確率で、夕方6時までは 30%、 夕方6時以降は 50% です。下北と三八上北はいずれも曇りで、ところによって雪か雨が降るでしょう。降水確率は午後を通して雪か雨の確率で 20% です。沿岸の波は津軽は2メートル、下北と三八上北は1メートル50センチでしょう。そして変わって、明日は低気圧が急速に発達しながら日本海を北東へ進み、この低気圧から伸びる寒冷前線が通過するため、青森県内明日は曇りや雨で雷を伴うところもありそうです。青森防災ラジオ、来週も午後0時55分にお会いします。